サークル紹介。今週のサークル紹介は、片瀬公民館所属のサークル、アースデー湘南のご紹介です。2日目の今日は、メンバーの久保内晴美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワロハー。
ワロハー。それでは、サークルに入ったきっかけから伺っていきたいと思います。
私はですね、自分でずっと飲食店をやってまして、その頃から、たくまさん、けいこさん、じんさんにお世話になってたんですが、やはり東日本大震災の、それをきっかけに、みんなで何かを、同じ海際に住んでて、津波の被害とか、そういったものも、ここは無事でしたけれども、何かみんなでできることがあったらいいなと思ったのがきっかけです。
実際に入ってみてよかったこととしてはどうですか？
そうですね、たくさんの今まで知らなかった方たちと同じ一つの目標に向かって何かを共有して一緒にそれを活動としてやっていく、そしてたくさんの方と知り合えてとても温かい気持ちになれるのが素晴らしいと思います。
いいことですよね。そして本当に幅広い内容を取り扱っているなというのにも私もびっくりしました。印象に残っていることなどありますか？
はい、やはりですね、みんなで集まって1000人フラ100人ウクレレ一つの曲をたくさんの方と一緒に歌ったり踊ったり、そしてそのイベントの中で毎年テーマがあったんです。で、そのテーマに向かってみんなが仮装をして、そのテーマに向かってこのみんなでその輪を広げたりとか、みんなで楽しく一日を過ごせる、そういったことがとても素晴らしいです。
本当ですよね。皆さんで作り上げるその空間というのは本当に大きいものだなと思います。それでは最後にこちらのサークルの魅力を教えてください。
もうとにかく楽しいです。そして温かいです。もうみんなが笑顔になれるとても素敵なサークルです。
メンバーの久保内晴美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ワロハー。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。たくまじんさんです。よろしくお願いします。
ワロハ
ー。ワロハー。それではサークルに入ったきっかけを教えてください。
はい、アースデーが始まった時に、僕らは音楽ミュージシャンなので出演をしてたんですね。で、出演する時にミーティングとかも誘われて、でその時いろいろ意見を言ったりしてたら、前実行委員長が県会議員に立候補するんで実行委員長ができなくて、恵子さんお願いしますって、で僕もついでによかったら佐久間さんもっていう感じで誘われて、それが入ったきっかけです。
実際に入ってみてよかったことも伺っていいですか？
そうですね、普段なかなか一緒にできない人たちとこうやって一つのことを成し遂げていくっていうか、それが何とも言えない感じですね。なかなかね、普段自分の職業に関連した人としか会えないんですけど、もう全然違う職業の人と知り合えて、で年齢層も幅が広いし、みんなでこう一つのことに向かって進んでいく、そして一個ずつ成し遂げていく、それがすごく良かったかなと。
そうですね、今後こちらのサークルに入りたいなという方もいらっしゃるかと思います。ぜひその方々に向けて一言いただけますか？
誰でも手を挙げていただければ、この指止まれ方式なんですごく簡単なんです。やりたいなと思ったら来てくれれば大丈夫です。で、そういうのはアースデー湘南のホームページにも出てますので、そちらに見ていただいて、あ、これやりたいなっていう方はぜひ連絡いただければ誰でもウェルカムです。
メンバーのたくまじんさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。アロハ。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。岡村ひろゆきさんです。よろしくお願いします。
アローハー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは岡村さんはこちらのサークルに入ったきっかけ何だったんでしょうか？は
い、ですね、今年22になる息子が幼稚園に通っているときに、そこのイベントのためにですね、たくまじんさんにウクレレを教わったというのが始まりで、まあ、16年ぐらい前の古い話になるんですけど、でそれからまあアースでいろいろこうスタッフとして一緒にやりませんかって誘われて始めました。それがきっかけです。
そうだったんですね。実際に入ってよかったことはどうでしたか？
そうですね、普通に仕事だけをしてると自分でこういう行動は起こせない、自分では できないなっていうことを、ここのサークルに入っていろいろ経験することができて、なんか人間が豊かになった気がします。
当にさまざまなイベントも開催されているということなんですけれど、思い出に残っているものなどありますか？
たくさんあるんですけども、ワロハの和で和の心っていうイベントをやったことがあって、風呂敷包みの結び方とかですね、おこんなの自分からは学ばないよなとかですね、から海の大運動会でもう無邪気にみんなで走って、僕は砂の造形っていうのをやっていて、もうスコップで一生懸命大きな山を作って水で固めてとかですね、あとやっぱり東日本大震災の、まあ、支援活動の中で、サムエル・コッキング園で千人フラ百人ウクレレ、ちょっと舞台監督っぽいことをやらせていただいたんですけど、やっぱり最初の時はすごい感動しました。やっててよかったなっていうか、これからも続けたいなという気持ちになりました。
本当ですね、その思いもそうですし、やはりそういったイベントをやることで参加された方の心も変わっていくんじゃないかなと思ったんですけど、いかがですか？
そうですね、まあ、舞台側から皆さん参加されている方を見ていると、もうとにかく笑顔が絶えなくて楽しそうに輝いて見えました。本当に良かったと思います。
それでは最後に、こちらのサークルに入りたいなという方もいらっしゃるかと思います。その方に一言いただけますか？
もうこちらはですね、こういう人じゃないといけないとか、こういう思想を持ってないといけないとかっていう確立性は一切求めてなくて、非常に多様で広い心を持ったサークルなので、ぜひ興味のある方は参加してください。
ありがとうございました。メンバーの岡村博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ワロハ
ー。それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。杉村いとこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワロハ
ー。ワロハー。それでは杉村さんがこちらのサークルに入ったきっかけは何だったんでしょうか？
私もジンさんにウクレレを習っておりまして、ちょうどその時に習っている最中に東日本震災が起きて、割とこう引っ込み思案なんで、でも何かしたい、こういう時に何かしたいなと思ってたら、奥様が代表になってらっしゃるっていうのを伺って、それで参加させていただきました。
実際に入ってよかったことは何でしたか？
もう皆さん優しくて、それで千人フラ百人ウクレレの時に、フラなんてもう生涯踊ることはないと思ってたんですけれども、そこでワークショップに参加してフラが踊れるようになりました。上手ではないんですけれども、なんとか
こちらのサークル皆さん本当にいい雰囲気だなと思うんですけれど、杉村さんはどう思われますか？
はい、本当に来ると楽しくて笑顔が絶えないんですね。そして皆さん優しくて、誰一人として怒っている人がいない。いつもニコニコ。
いや本当に私も今日取材に行かさせていただいて、それをすごく感じました。ではこちらのサークルなんですけれど、やっぱり環境問題というとちょっと難しいのかなと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。そうではなくて気楽に参加していいなどメッセージがあればぜひ届けてください。
そうですね、本当にいつでもいらしていただいて、こんなことがしてみたい、あと一緒に歌を歌ってみたいでもいいですし、そういうきっかけになれれば、みんなで一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひいらしてください。
メンバーの杉村いとこさんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ワロハー。